こんにちは。JP日課 IT 事業部の二谷と申します。私からはですね、今 JP 日課の方で、前回の JP 日課のオープンポリシーミーティング以降、施行したポリシー、もしくは、現在、施行検討中のポリシーをご紹介したいと思います。で、2種類ありまして、AP日課のフォーラムの方で、ホーム選択が得られて、NIR、つまり JP 日課でも同じように、施行が求められるポリシーに対しては、ここで提案されないで、JP 日課の方で、施行をしなければいけないというのがあります。もう一つは、国内 の、 そのポリシーワーキンググループから JP 日課に対して、ポリシー施行をしてほしいという勧告を受けているもので、それに対する施行検討というものがあります。この2点についてご報告したいと思います。まず1点目の AP日課に本政策が得られたものなんですけれど、これはですね、もう一回提案はしないんですけど、事前に実装する前に状況のご報告はしていて、対象となるものはですね、ちょっとこう横文字なんですけど、スパーサーロケーションという方法によって、IP ブロックアドレスを割り振る方法を、文書にして明文化するというものです。でこれは6月に開催された JP ニックのオープンポリシーミーティングでこういう提案が通りましたよということをご紹介してですね、その後 AP ニックでは今年の8月、JP ニックでは10月の22日より、この提案内容を反映した文書を施行しています。で、そもそもじゃあどんなことが、施行されたのかということなんですけど、スパーサーロケーションによる、割り振り方法というのはですね、LIR に対して何回かに分けて、例えば3回、4回かに分けて割り振りを行ったとき、今まで例えば V4 の、ケースだと、それぞれ1回目、2回目、3回目、4回目、連続しない形で、V6 アドレスの割り振りが、行われていたので、LIR としては、それぞれ4つのプレフィックスに分けて経路報告をしなければいけなかった、そういうことがあります。でそういうことが V6 では、できるだけ経路集約ができるようにということでですね、連続した形で、その複数回の割り振りを行ったとき、連続した形で最終的に経路集約ができるような方法で、割り振りを行っていて、この方法というのはスパーサロケーションというふうに呼んでいます。でこれ今までも実は AP ニックで運用はやっていたんですけど、申請者の皆さんに参考までにということで、具体的にどうやっているのかということを文書にしました。で、どういうものかと言いますと、今までの、シークエンシャルアロケーションというのはですね、もう少しこう狭い範囲で、例えば、スラッシュ29というレンジで予約をして、その中から割り振っていくという形だったんですけど、スパーサロケーションというのはもうあらかじめですね、割り振りを行った、アドレスをベースに、それが8分の1だというふうに見なして、もう大きくバッとこう予約をしてしまうんですね。それで、1回目の割り振りはここから、で2回目もここからというふうにこう交互にやっていくことによって、最終的には追加の申請があったときに、追加で連続した空間を1つ割り振ることができるようにという考え方になっています。で具体的にはそれをどういうふうに割り振るのかという方法は、その文書に書いています。JP ニック、AP ニックともに、そのようにガイドライン文書に記述していますので、具体的な記述方法はここに書いてある URL よりご確認いただければと思います。というところが、AP ニックでのコンセンサスを受けて JP ニックで、最近施行したポリシーです。それからもう一つがですね、先ほど立花さんの方からお話しいただいたポリシーワーキンググループ JP ニック、国内のフォーラムから実装勧告を受けている提案で、提案の数にすると3点あるんですけど、いずれもですね、移転に関するものです。現在JP ニック の、 移転というのは JP ニックの管理下の事業者の間だけで移転を認めるという形に閉じていて、 AP ニックもしくは他の AD を含めて他のレジストリーもしくは他の NIR と移転というのが認められていないという状況なので、この移転対象を拡張してほしいということが、まず提案の大きな趣旨です。で、ただその移転対象を拡張するときに、他のレジストリーというのはですね、移転をするときに移転されるアドレスを効率的に利用することの確認、審議と言っているんですけど、その審議の要件を加えてくださいということが、お互い移転を認めるという条件になっているんですね。そういうことを踏まえて、 他のディスストリーム管理課であるアドレスを移転する場合においては審議、移転時もある、移転をするときにアドレスの審議を行う。今 JP2 部の事業者間で移転するときは審議ないんですけれど、他のレジストリーが管理しているアドレスを審議するときには、まあ、その他と審議、移転できる条件として審議が入るというところです。で、JP2部での検討状況なんですけれど、今年度内には方針を整理する方向で今検討を行っているところです。で、あまり、まあ、漠然とそれだけだとしていてイメージが湧かないと思うんですけど、まあ、検討している内容の例としては、まあ、どういうふうにそのレジストリーに応じて、手続きをするのかって、例えば AP2 部との移転においては、まあ、直接、AP2 区と A 輪の間の移転というのも定義されているので、その手続きを応用すればいいだけですねということですとか、A 輪と移転をする場合、 JP2 区と A 輪というのは直接契約関係がありませんので、 AP2 区が仲介となって、移転をする手続きになりますねとか、他の NIL と移転をする場合は、まあ、そもそも相手先の NIR が合意しないとできませんので、他の NIR の状況確認を行っていて、一度には施行できないと、段階を分けて施行する可能性があるとか、まあ、そういうことを考えています。で、ちなみに参考までになんですけど、移転ポリシーを施行している他の JP2 以外の NIR としては、今のところインドネシアだけでして、他はですね、まあ、非常に意識して検討はしてるんですけれど、まだ彼らの経済圏においては移転ポリシーというのは施行していないというところです。まあ、そんなことも踏まえながらですね、手続きもいろいろ確認をしていて、まあ、例えばですね、 AP ニックでは審議の事前承認としてプレアプルバルというシステムがあります。移転申請の時に審議をしてしまうと、両者で、まあ、合意した後にこのサイズ承認できないという問題があるかもしれないので、あらかじめ事前に、まあ、申請をしておいて、 AP ニックにこのサイズだったら移転を受けられますねという承認を得ておいた上で、まあ、その移転の取引の交渉をすれば、後でこう、これ承認されなかったというような問題が起きないということで、まあ、そのような手続きがあるので、まあ、そういうことをじゃあ日本としてはどうしましょうかという話ですとか、あと JP ニック国内ではですね、スラッシュ16単位で国内の事業者さんにセカンダリーの DNS の逆引きの年次の運用をお願いしているというものがあるんですね。そういったアドレスを他の地域に移転してしまいますと、セカンダリーの人たちに逆引きゾーンの再設定をお願いしなければいけない、そもそも。で、そういうことが発生するので、ちょっとそういったレンジは移転、海外で移転するというのは難しいんじゃないかですとか、まあ、そういった課題について確認しているというところです。それからもう一点はですね、 AP ニックでは移転の申請に対して課金をするということが決定しました。で、それに対して JP ニックとしてはどういう対応を取るべきかという検討も行っています。で、レジストリー間の移転申請手続きのイメージとして、例えば JP ニックと AP ニック間の移転申請の場合はですね、基本的に申請者は自分の上位のレジストリーを窓口とする。なので JP ニック管理課の移転元もしくは移転先には基本的に JP ニック窓口としてやり取りをしますし、 AP ニックの場合は、まあ、同じです。 AP ニックは窓口になれて、JP ニック、AP ニックの間でお互いの、まあ、管理課の組織の申請者の審査の結果を伝達し合うことによってレジストリー間の移転ができると。で、それ間に AP に他の、A 輪ですとか NIR と認める場合は仲介が AP に行くので、それ以外は、まあ、基本的に考え方として AP に行くと JP に行くとの移転と同じです。で、参考までに AP に行くで定義している移転の手数料なんですけれど、今年の8月からですね、移転申請に対して課金を開始するということの発表がございました。で、1件に対して課金される料金なんですけど、AP ニックの会費を計算、移転サイズを AP ニック会費に換算した場合の 20% が当たる金額、例えばスラッシュ24ですと、オーストラリアドルで、236、約2万円、スラッシュ16ですと、1925万、だいたい1万、15万円くらいというふうに考えていただければと思います。で、考え方として原則としては移転先に課金する、ただしレジストリー間の移転の場合は AP ニック管理課の事業者に課金するということと、手数料というのはもう移転処理、データベース更新の処理が完了するまでに支払うことが求められるということなどが条件となっています。 で、このあのこれに対してじゃあ JP リンク管理課の移転に対してはどうするかということはまだ JP リンクで検討を行っているという段階です。
はい、ありがとうございました。ここまでですね、質問がある方ありましたらお受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、あ、どうぞ。
今年度内には、まあ、方針を整理したいということをあの目標に考えてはいますけれど、ちょっと料金のお話があるので、ちょっとそれがどの程度になるのかということ次第ではありますけど、目処としてはまあそれくらいで考えています。
ありがとうございました。
何か気になることはありますか。大丈夫ですか。
はい、どうぞ。
すいません、ソネットの大崎です。年内に整理をして実際にそのシステムが使えるようになるっていうのも年度内の感じです。
そこはちょっとグレーですね。すいません。なのでもう課金の話があんまりなければ意外とこう年度内に行くかもしれないし、ちょっとそこが長引いてしまうと、まあ基本的な考え方は年度内にするけれど実際の施行が遅れるとか、まあ、そうしたくはないんですけれど、あの担当レベルではちょっとその辺はごめんなさい、すみません、まだわからないです。
大体そんな感じじゃないかと思ったら大丈夫です。
はい、他にございますか。はい、ありがとうございます。はい、それでは、ここまでですね、オープニングと、JP ニックの、実装状況のご報告ということをさせていただきます。ありがとうございました。
はい。